旧約聖書の知識をお開きください。
And this morning we're on, we've been going through the book of Judges, and this morning we're in chapter 6.
出席を学び始めています。今朝は6章から学んでいきたいと思います。
And if you remember this story of Judges, this is the time、when the Israelites have come into the land, and they don't have a king yet.
これはですね、イスラエルの歴史の中でイスラエルの民が、約束された地に入ってきて、でもまだこの王が彼らの間には立っていない状態です。
What's happening? God raises up these deliverers, judges, they're called.
で何が起こっていたかというと、神はその時に、イスラエルの民の中から獅子、救い出す者と言われる獅子を選ばれて、そしてイスラエルの民を裁くことをしておられました。
It's kind of a cycle. The Israelites abandon God and they begin to worship idols. And as a result, their enemies get strong and they come under oppression.
イスラエルの民が神に逆らって神から離れていくと、神がその敵を起こされてですね、そしてその敵がイスラエルの民を、圧迫していく、そういうことを許されます。
And then when times get hard, they just, God help us, and then they're ready to come back to the Lord.
そして彼らがいよいよ苦しくなって主に助けを求めるとき、そのときに、ようやく彼らは主のもとに立ち返る準備ができています。
And God hears their prayers, and He raises up a person, and it's like they're called a judges, and this person delivers them from, helps lead them out of their bondage.
そして彼らが叫ぶときに神がその祈りを、彼らの叫びを聞いてくれて、そして、裁きつかさ、獅子を、選び、その人を立てて彼を中心にこのイスラエルの民を救い出されるということ。
And this morning we're going to talk about Gideon.
今朝学んでいくところではギデオンという人を神が選ばれます。
You may have heard that name Gideon. You probably associate it with the Bibles that you find in the hotel rooms or we
いろんなところでですね、ホテルの名前だったり、いろんなところでこのギデオンという名前を見かけることがあるかもしれませんけれども、これは聖書のここから取られていると思います。
Anyway, let's read. I'm going to ask Mika to read verses 1 through 10.
はい、それでは、詩詩記の6章1節から10節を日本語でお読みします。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に呼び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わせた。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。
So the Midianites, they were a group of people, they were nomads, they moved around.
このミディアン人という人々は、まあ、遊牧民族で、点々とその地を移動していました。
Riding on their camels.
ラクダに乗って。
Camping around. But they were, actually, they came from Abraham. They were one of, Midian was one of Abraham's sons.
でこのミディアン人というのはですね、実はアブラハムの子孫です。アブラハムの息子の一人が、ミディアンという人がいました。
You read about him in Genesis 25. After Sarah died, Abraham had, I think, what, six more sons after Isaac.
創世記のところに、25章のところに出ていますけれども、サラが亡くなった後、アブラハムにはさらに6人男の子が生まれました。
And one of them was Midian.
そしてそのうちの一人がこのミディアンです。
And the Amalekites, this other group that's talked about here, they were children, they were descended from Esau, Jacob's brother.
またアマレク人というのが出てきましたけれども、アマレク人というのは、ヤコブの兄弟であるエサウの子孫です。
But there was a reason. These Midianites were coming in and they were really oppressing Israel.
ここでミディアン人が、まあ、イスラエルの、民のところにやってきて彼らを圧迫していきます。
The Israelites would go and do the work and raise their crops, and then right as it came harvest time, the Midianites would swoop down and take it away.
イスラエル人が一生懸命畑にこう種をまいて穀物を育てていますけれども、やっと収穫の時期になるとこのミディアン人たちがやって襲ってきて、その収穫を全部取っていってしまう。
I mean, it would be like you going to work and you're working hard and then it comes payday and somebody comes and snatches your paycheck.
まるでですね、皆さんのこう一生懸命働いて、あ、やっと今日はお給料日だっていう時に、そのお給料を、まあ、横からツッと来て横取りされてしまうようなものです。
It was tough.
非常に厳しい。
But there was a reason. There was a reason for this oppression, and God says, "Because you turned from me."
でもそれには理由がありました。彼らが圧迫されてしまうことには理由があって、それは彼らは神から離れてしまったからです。
And the Lord is saying, "I'm disciplining you."
そして主は、私はあなた方を戒めるという、懲らしめるというふうに言われます。
You know, God disciplines His children.
神はご自分の子供たちを戒めることをされます。
Hebrews 12 verse 5 through 8. I'll read it in English.
ヘブル人への手紙の12章の5節から8節です。
And the writer of Hebrews said, "And you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves,He chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all become partakers, then you are illegitimate and not sons.
ヘブル人への手紙の12章5節から。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。
Experiencing God's discipline is really proof that you belong to Him.
主に懲らしめられるということは、実はこれはあなたが主に属しているのだということの証になります。
That you're one of His children.
神の子供の一人であるということです。
I know that as a father, I've tried to discipline my children.
私は父親としてよくわかります。私も子供を戒めることがあります。
Of course, when they were really young and going through those times when they're developing their will, it took more discipline.
もちろん子供が小さい時というのはですね、自分でやりたいことをやろうとしますから、そういう時には本当にこの戒める、懲らしめるということが必要になります。
But I I did it because they were my kids.
私がそういうことをするのは、それは彼らが私の子供だからです。
But I don't discipline another person's children.
他の人の子供たちにはそこまで私は懲らしめることはしません。
You know, if I'm sitting out there and some little one is shrieking or something. Now my kids did that. When you know, I was sitting in the bank one time, this little boy was giving his mother a hard time and shrieking and just not doing anything she said. And I thought, if that was my child, oh, should he?
他の子供だったら何かこう悪いことをしてても懲らしめるということはしません。ある時銀行に行ってた時によそのうちの子供が小さい子がお母さんの言うこと全く聞かないでもう好き勝手に叫び回っていたのを見たんですけれども、もしあれが自分の子供だったらもうお尻ペンペンだなと。
But of course, they're not my kids, and I'm not going to go up to somebody else's children and, you know, and take care of their discipline.
もちろんその子は私の子供ではないので、そこまで出て行ってその子を懲らしめるということはしません。
But I do take the time with my kids.
けれども自分の子供であれば時間を取ってきちんと懲らしめることをします。
God loves you too much to let you get away with sin.
神は皆さんのことを本当に愛しておられるので、その罪から何とか離れてほしいと思っています。
And this is something we should be thankful for.
そのことを私たちは実は本当に感謝すべきことです。
It's not easy to sin for a child of God.
神の子供にとって罪を犯すというのは実はそんな簡単なことではない。
And what I mean by that, I'm not saying we never sin. I'm talking aboutYou know, when we go our own way, when we choose, I'm gonna sin, and we choose it, it's not easy for a Christian because the Lord and the Holy Spirit in us, He doesn't let us get away with it.
どういう意味かと言いますと、クリスチャンとして私たちは何かこう、クリスチャンだからといって罪を犯さないということではなくて、ただ、この罪を犯すということは実はその罪を犯すことを選ぶということになりますから、クリスチャンにとってはそれは決してたやすいことではないはず。
Because he loves you.
なぜなら神が皆さんを愛しているから。
And he doesn't want you to destroy or harm your life, and that's the reason for the Lord's discipline.
そして神はその罪によって皆さんがこう傷ついたり滅ぼされてたりしてしまうことを本当にそういうことがないように願っています。だからこそ私たちはこの懲らしめられます。
If you can just sin or just do whatever you want and you never experience any discipline from the Lord, you know, that's actually kind of scary because you got to consider one thing. Maybe if that's the case, then maybe you're not a child of God.
もし例えば皆さんが罪をもう好き勝手に罪を犯して本当に自分の思い通りに好きなように生きていたとして、それに対してもし神様から何の懲らしめも受けていないとしたら、実はそれは恐ろしいことだと思います。それはもし懲らしめを受けないということは、皆さんはその懲らしめを受けないのであれば、その人は神の子供ではないということになります。
But you know, that's a scary thought. But the Lord loves us.And he disciplines us.
それは恐ろしいと思うんですけれども、でも神は皆さんのことを愛していて、私たちを懲らしめてください。
And of course, there's a better, the best way is to be obedient to the Lord, to follow the Lord, and you know, enjoy fellowship with him without having to, you know, be disciplined all the time.
もちろんですね、もっといいのは神に本当に素直に従って神と共に歩むということを本当に楽しむことができる。いつもいつもこう懲らしみばっかり受けているのではなくて、喜んで神に従うことができるのがもちろん一番いいわけです。
Because you know the Lord loves you as much when He's disciplining you as when He's just pleased with what you're doing. His love is the same.
神は皆さんのことを懲らしめている時も、それから皆さんのことを本当に喜んでおられる時も、同じように私たちのことを愛してくださっています。神の愛は決して変わることがありません。
It's just that he's able you can experience the better side of love. You know, it's again, it's like kids.
ですから同じように愛を受け取れるのであれば、まあ、よりいい方で受け取りたいと。
I never liked disciplining my kids. It never was something that I enjoyed.
私は決してこの自分の子供を、まあ、懲らしめるとかしつけるということを好きでやるわけではありません。
I mean, I would so much rather they would be a being so we can enjoy, you know, we can have a good time together.
むしろこう一緒にですね、楽しい時間を過ごせることの方が本当に喜びで、自分にとって喜びです。
Okay, back to the story. Here, the Israelites, they're oppressed.And it's because of the Lord's discipline. Let's read from verse 11 through 16.
では、続けて11節から16節をお読みします。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木に座った。この時、ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから逃らせたではないかと言って、私たちに話したの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。
So Gideon was threshing wheat.
このギデオンは小麦を打っていたんだろう。
But he was doing that at the wine press.
でもどこでやっていたかというと酒舟の中でした。
And this was unusual because the wine presses there were usually located in a low place.
これはちょっと普通とは変わっていました。酒舟というのは通常低い場所に置いてあります。
But they would usually thresh wheat up on a high place because in order to thresh wheat they would you know they're trying to break the kernels out and they would toss it up in the air so that the breeze would blow away the chaff.
でも小麦を打つときは通常もっと高いところで打ちます。でこのもみ殻をこう叩いて上の方であると風がこう吹いてきてもみ殻を吹き飛ばしてくれる。
So they'd like to be up there where the breeze was blowing and they could.
だから高いところでその風に吹き飛ばされるようにそういうことを行う。
But because of the Midianites, he's down there, kind of hiding, trying to get this wheat, trying to thresh it before these Midianites can see it, because if they see it, they're going to come in and just take it.
けれどもミディアン人たちがこう襲ってきてですね、このせっかく打った麦を取っていってしまうのを恐れていました。
Kind of like Biff, you know, what's that? Back to the Future, remember? Anyway, I'm sorry. I don't know why I said that. But that's the picture I get of the Midianites.
なんかミディアン人をその人の見るとその人のことを思い出します。
Anyway, but they're all the whole nation. They're hiding and they're living in caves. They're hiding away because of the Midianites.
まあ、とにかく彼らはですね、このミディアン人を恐れて、ホラー穴とか洞窟の中に隠れていました。
And the Lord comes and he says to Gideon, "The Lord is with you, mighty man of valor."
そこに主がギデオンのところに現れて、勇士よ、主があなたと共におられると言われました。
Okay, he says, and Gideon must have thought, what? Mighty man of valor?
それを聞いたギデオンは、勇士って一体何ですか?
I mean, he's hiding away. He's trying to keep away from the enemy.
彼は、その敵から何とかして隠れようと思 逃れようと思って隠れていました。
Now, the Lord was not mocking Gideon.
ここで主は決してギデオンを馬鹿にしているわけではありません。
The Lord was able to see who Gideon would be.
主はギデオンがどういう人になるということをよく分かっておられました。
He knew, you know, that's one thing we don't really, it's hard for us to grasp what it would be like to be the Lord, but the Lord can see the future as clearly as he can see the present.
なかなかちょっとこう理解しがたいんですけれども、主は私たちのこの将来というものをはっきりと。
And he knew what Gideon would become.
ですから彼は主はこのギデオンがどういうものになるかということをよく知っておられました。
And he could see Gideon more than just this guy beating out wheat in a, you know, hiding away. He knew what was going to happen.
主はギデオンが単にこの隠れて麦を打ってるだけのものではないということ、どういうものに将来なるかということをよく知っておられました。
And you know, in the same way, the Lord sees you.And he looks beyond where you're at today. He looks and sees the future. He sees the person he wants to make you into.
同じように主は皆さんのことをご覧になるときに、皆さんが今置かれているところよりももっと先のことを主はよく見ておられて、そして主がこういうものになってほしい、こういうものにしようと作られた、そういったものへと私たちを見て作り変えていってください。
But you know, it's not spiritual to run yourself down.
ですから、この私たちが霊的に落ち込むというのは、ですから落ち込むというのは私霊的には正しいことではないということです。
You know, some people kind of feel like, you know, to say, well, I'm nobody, I'm, you know, whatever.To run themselves down is kind of a spiritual thing.
よくですね、もう私は何者でもない、大したものじゃないと、いうことがありますけれども、これは実は霊的な話になります。
Yeah, God, it's true. God wants us to be honest about our sins. He wants us to confess our sins.
神は私たちに本当に正直になってほしいと願っておられて、その素直に告白することを求めておられます。
You know, he doesn't want us to be proud and think we're better than other people.
私たちが他の人よりも自分の方が優れているんだと言った、そういった高ぶりを持ってほしくないと願っておられます。
But you know, because actually, pride is a manifestation of insecurity.
この高ぶりというのは実は私たちのこの不安を表しているものだと思います。
But what the Lord wants you to know.He wants you to be secure in who you really are.
神は皆さんに、本当に皆さんが一体どういうものであるか、どういう存在であるかということを知ってほしいと、そこに安心を覚えてほしいと思っておられる。
And so what the Lord wants you to do is when you see, when you hear what He says about you in the Word, that you believe it.
ですから、御言葉によって、主が皆さんにあなたはこういうものであると語られるときにそれをそのまま信じてください。
He came to Gideon. The Lord is with you, mighty man of valor.
主はここでギデオンのところにやってきて、勇士よ、主があなたと共におられると言われました。
Okay, let's read verses 17
through 24. では続けて17節から24節を読みます。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いは、その手にしていた杖の先を伸ばして、 肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。
So Gideon has an honest question. You know, is this really the Lord? Is this really you, Lord?
ギデオンはここで非常に率直な質問をしています。これは主よ、本当にあなたなんですか。
And he says, you know, show me a sign.
そしてどうか私に印を見せてください。
And the Lord just miraculously just kind of lights up this meal that's presented to him.
それに対して主がですね、その肉を燃え上がらせてはっきりと示してください。
It's not wrong to seek some confirmation. If you feel that the Lord is speaking to you and you want to know, is this the Lord? It's not wrong to seek confirmation for that.
もしですね、神主がこう自分に語られていると感じたときに、それに対して、本当にこれが主からのものかどうかというその確信を主に求めるということは決して間違っていることではありません。
To wonder whether or not is this really the Lord?
これは本当に主から来たものなのかどうか。
You know, if I want to know, is this what the Lord? I feel the Lord's telling me to do, or you know, it's hard to determine sometimes. Is this my own thought? Or is this, you know, some expectation of another person?
これは本当に主から来たものなのだろうか。それは見極めるのが時に非常に難しい時があります。もしかしたら自分の思いなんじゃないかとか、他の人が期待してるからじゃないかとか。
But it's possible, you know, if you have an honest question, if you're honestly seeking the Lord, that's a good thing.
ですから、もし本当に素直に主にそれを求めるのであれば、それは本当にいいことです。
What's bad is, you know, that people can have a dishonest motivation.
でも、良くないのは、時に正直ではない動機によってそういうことを求める時があります。
And, you know, one thing people do sometimes is they try to manipulate God.
その一つが、なんとかしてこの主に対してちょっとごまかそうとする。
You know, put conditions. Okay, God, if you're doing, then do this.
何かこう条件をつけてですね。もしあなたがこうしてくださるならこうします。
You know, if you want me to go to church, I pray that it would just be a beautiful day.
主よ、もしあなたが私に教会に、行くように望んでおられるなら、おられるなら、どうか晴れた日を与えてください。
And you get up, it's raining. Well, I guess God didn't want me to go to church today.
で起きてみたら朝雨が降ってたら、ああ神はきっと私今日教会に行かなくてもいいんだな。
Or you know, it's sometimes we can ask God and we want to hear from God, but we're kind of deciding whether we want to hear from Him so we can decide whether or not we'll do what we feel He's saying to us.
で時には私たちはその神がどう思っておられるかということを知りたいんですけれども、それを知った上でそれに従うかどうかということを、決めたい。
You know, that can be dishonest.
まあそれは実は正直ではない。
But we serve a living God.
私たちは生ける神に仕えています。
And He speaks to us.
そして神は私たちに語ってくださいます。
You know, and it's different because people, all different people want, I mean, there's, as you know, in the world, there's sort of this desire to kind of know supernatural things, this sort of occultic desire.
この世はですね、ほとんどの人が何かこう超自然的なカルト的なものでも何でもこうそういったものを何か聞きたいと求めているところがあります。
You know, a few weeks ago we went to the ramen museum in 新横浜。
数週間前ですね、新横浜にあるラーメン美術館に行ってきました。
It's kind of a neat place. You know, it's like an old 50 years ago town in Japan.
50年代ぐらいのこの日本の古い町並みをこう再現したような
but they had activities for the kids to go around and collect these different things and so we were there for a few hours
で、まあ、子どもたちはこうなんかこうゲーム感覚でですね質問があってこういろいろ遊べるような
And so I was just kind of killing time and I was leaning over against this railing, but I was right next to the fortune teller. And I just watched people come up there and they'd talk and she'd tell them and their faces lit up, you know, and they were just kind of talking.
でまあ、ちょっとこう見てたらいろんな人がこうやってきてですね占いをしてもらって喜んだりなんかいろいろと話をそこでしていました
And there's so many people want to know I mean they just have this curiosity Oh really you got some sort of supernatural information for me
でもう本当にこう見ていると人々がですねそういったなんかこう超自然的な自分に関する情報といいますかそういったものを求めている
But our God is not like that.
でも私たちの神はそういう方ではありません
We're not a group of superstitious people.
私たちはそういったその迷信的なことを信じているグループではありません
We serve a living God.
私たちは生ける神に仕えている
And He knows you. He knows you better than anybody.
そしてこの方はどんな人よりももっとよく私たちのことを
He knows your fears. He knows when you need encouragement.
皆さんの恐れも知っていますし、励ましを必要としていることも知っています。
He knows when you need to be rebuked.
そしてまた皆さんが懲らしめを受けなければいけない時というのも主はご存知です。
And so, anyway, Gideon, the Lord reveals himself to Gideon there.
まあ、ここで、主ご自身がギデオンに現れてください。
Let's read verses 25 to 32.
続けて25節から32節をお読みします。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父の牡牛、7歳の第二の牡牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ。その砦の頂上に、あなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二の牡牛を取り切り倒したアシラ像の木で全焼の生贄を捧げよそこでギデオンは自分のしもべの中から十人を引き連れて主が言われた通りにした彼は父の家の者や町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行った町の人々が翌朝早く起きてみるとバールの祭壇は取り壊されそのそばにあったアシラ像は切り倒され新しく築かれた祭壇の上には第二の牡牛が捧げられていたそこで彼らは互いに言った誰がこういうことをしたのだろうそれから彼らは調べて尋ね回りヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言ったついで町の人々はヨアシに言ったあなたの息子を引っ張り出して殺しなさいあれはバールの祭壇を取り壊しそばにあったアシェラ像も切り倒したのだするとヨアシは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。
So the Lord asks Gideon to do some pretty brave stuff here.
主はここでギデオンにちょっとこの勇気のある行いをするように求めました。
You know, I want you to take your father's bull and tear down this altar to Baal.
あなたの父のこの牛を取って、そしてこのバールの祭壇を壊しなさい。
Baal was one of the gods of the people, and the Lord hated this idol.
このバールという神は、まあ、人々の神で、偶像ですね。神は非常にこれを嫌っていました。
That's, and the people knew it. That's the whole reason they were under oppression, is because they were worshiping Baal.
そして人々もこれはよく分かっていました。彼らがこの 圧迫されていた理由というのは神ではなくてバールを礼拝していたからです。
And now as the story begins, it seems like the problem is the Midianites. And so the Lord comes to Gideon, and it would be easy to think, okay, how are we going to deal with these enemies, these people that are oppressing us?
ここでですね、ミディアン人がまず問題になりました。そして、神がギデオンのところに現れて、そしてどうやってこのミディアン人を退治したらいいかと。
And the Lord instead, the first thing the Lord deals with is their idolatry.
でも、その前に、主はまず最初に、彼らが行っていたこの偶像礼拝の問題を取り扱われました。
And that's often the way the Lord works.
これが主がよく取られる。
We come to the Lord and we need His help.
私たちは、主のもとに何か助けが必要な時に主のもとに来
ます。We got a difficult situation. We got a difficult person in our lives and we just say, Lord, help me.
何か難しい状況であるとか、難しい人との関係というものがあるときに、主を助けてくださいと主のもとに来ます。
And as we open up ourselves to the Lord, we find that the Lord starts to point out things in our own lives.
そして主の前に自分をこう開いたときに、主は私たち自身の内側にある問題を示してください。
You know, maybe their attitudes of our hearts, maybe sins, maybe kind of things that we built up.
私たちの心の態度であったり、私たちの内にある罪、こう積み上げられてしまったそういった罪を主が私たちに見せてください。
And it's if the Lord says, okay, let's deal with this.
そして主は、じゃあまずこのことを取り扱おうと言われます。
I know I've had this happen to me so many times.
私自身そういうことが何度も起こりました。
You know, oftentimes before God works,Even when you look at the histories of revivals around the world, you know, where God's Spirit moves and people are crying out and saying, Lord, please move, please save people. And the first thing that God does is work in the hearts of the people who are praying for that. And they're confessing their sins. They're getting right with God.
よくですね、そういったことはこの主のやり方というのはいろんなところに見られますけれども、世界中でこういろいろな場所で、リバイバルというものが起こっています。この主の御国がこうどんどん広がっていく。でそういった時に人々がまず本当に主を救ってください、この人たちを助けてください、救っても御国を広げていってくださいとこう祈り求める時に、主はまずその祈り始めた人たちの心に働いてくださって、その人たちが主と正しい関係を持つことができるようにまずそこを取り扱ってください。
Anyway, Gideon obeys God.
そしてギデオンはここで神に従いました。
But he does it at night. He obeys him, but he does it at night, but he's obeying him.
まあ言われたことをやったんですけれども、まあ、夜それを行いました。で夜行ったんですけど、でもまあそれでも従っています。
And I love it. These men of the city, they're acting real tough. Who did this? You know, take him out. Come on, who tore down this altar? Bring him out here. We're gonna kill him.
そしてこの町の人がやってきてですね、誰がこんなことをしたんだと言って、このその本人を引き出せ。我々はその人を殺さなければいけない。
And I love it. Gideon's dad, his eyes must have been opened.
でここで、私がいいなと思うのはこのギデオンのお父さんですね。おそらく彼の目はここで開かれたんだと思います。
When he saw his son and the zeal that his son had for God, it probably made him ashamed and thought, Oh yeah, I need to repent.
おそらく自分の息子のこの神に対する熱情、情熱を見たときに、父親自身が、あ、確かにそうだ。
So Gideon looks at these guys who are saying, bring out your son. He says, no way. He said, whoever's on Baal's side, woe is you.
ですからこの人々がやってきて息子を引き出せと言った時に、この父親はとんでもないと、バールの側につく者の方が殺されるんだと言いました。
If you're on Baal's side, we'll put you to death.
もしあなた方がバールの側につくならば、あなた方こそ殺される。
Because Gideon took a stand, because he stood up, His father was strengthened, and the whole community was strengthened.
ギデオンがここで本当に神のために立ち上がったので、父親はそれにこう力を受けました。そして、このイスラエルのためみんながそれによってまた力を受けることになります。
And there's application for us.
ここに私たちにも適用があります。
You know, when we stand up for God, others around us are influenced.
私たちが神のために立ち上がるときに周りの人たちがそれによって影響を受けていきます。
Now, I'm not suggesting that you take your family's butsudan out and, you know, destroy it.
At night. ここでですね、何も皆さんにこう夜家にある仏壇を取り壊せということを勧めているわけではありません。
But you know, because that doesn't. But there is a sphere. There is your own life. Things that your responsible choices you make within that sphere stand for God. Don't compromise.
でもこの自分が神にあってどういう立場にあるかということにこう固くですね、しっかりと立つ、強くそこに立つということが大切です。
You know, I was just talking, excuse me, I was just talking about someone, you know, who's school age girl wanted to become a Christian, but her parents didn't want her to become a Christian.
私はまあ学校で生徒たちに教えているんですけれども、その生徒が 時にこのクリスチャンになりたいという子がいます。でもそのご両親がそれを反対します。
But you know, the truth is something like that, it's her own decision.
でそういったことというのは実はその人本人のまあ決断。
In a case like that, you wouldYou stand before God, and everybody stands before God. In a case like that, you just stand up and say, "I'm going to follow God." It doesn't matter what other people say.
一人一人が神の前に神に対してこう立つということが必要になってきますから、周りの人がどうこう言うということは実は関係なくて、自分は神に従うかどうか、神に。
I mean, you go to a party and everybody's getting drunk. You don't need to feel, well, I got to get drunk because everybody's doing it. No, you've got your own sphere. You've got your own choice. And within that little area that's your own, you stand up. You say, no, I don't get drunk. My God doesn't want me to get drunk.
例えば、こう、周りの人たちがみんなお酒を飲んでいるような状態の中で自分も一緒に飲んでこう酔っ払わなきゃいけないじゃないか、そんなことは決してありません。自分は自分でその自分のまあ領域といいますか、その立場というものがありますから、そこでこう神に対してこう固く立って、いや私は神が喜ばれないからお酒を飲んで酔っ払うということはしないんだと、ふうにこう自分で選択することができます。
But what you do find, I think we find what we doStand up for the Lord, not obnoxiously, but when we just say, and other people see it, it has an effect, it has an impact on them.
So, 私たちが、そのように神に対してこう固く立つということをするときに、実は周りの人たちにがそれを見たときに、私たちから影響を受けていきます。
Let's read on, and 33 through 35.
33節から35節。ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆連行してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすとアビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼らはまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登ってきた。
So it says, the Spirit of the Lord came on Gideon.
ここで、主の霊がギデオンに下ったということが書かれています。
The Spirit of the Lord was coming, empowering him to be this deliverer.
この主の霊がギデオンを覆って、その力によって、 彼がこのイスラエルの民を導くことができるようにしてくれます。
At the beginning of the story, Gideon is hiding away. He's afraid. He's down, you know, hiding away from the Midianites.
この話の最初のところでは、ギデオンはミディアン人から隠れて生活していました。
And now he's blowing the trumpet.
でもここで今や彼は角笛を吹き鳴らしています。
The difference was the Spirit of the Lord came upon him.
でこの違いは何かというと、主の霊が彼の上に下った。
Remember Peter, on the night Jesus was arrested, Peter was kind of hiding out, hanging out by the fire, denying he even knew Jesus.
覚えているでしょうか？イエスが十字架に着いた夜ですね。ペテロは、本当にもうこう恐ろしくなってしまって隠れて、そして、イエスなんか知らないというふうに言ってしまいました。
A short time later, he's standing up in front of the whole city preaching Jesus.
そしてそのもう少し後で彼は本当に大勢の群衆の前で力強く主のことを証ししていました。
The difference, the Holy Spirit came upon him.
その差は聖霊が彼の上に下ったということです。
You know, the Holy Spirit makes all the difference.
この聖霊というのが全ての違いをもたらします。
It's not our willpower or our resolve, our discipline. It's the Holy Spirit.
これは私たちの意志の力であったり、こう決心とかそういったものではなくて、すべて聖霊の力によるものです。
Okay, let's read verses 36 through the end there, through 40.
36節から最後までお読みします。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一等分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて、土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私にわかります。するとそのようになった。ギデオンが翌日、朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると、鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。それで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には露が降りていた。
So Gideon does a strange thing. He lays out this fleece.
ここでギデオンはちょっと変わったことをしました。この羊毛をそこに置いて。
And he says, okay, the first time, God, if it's you, if you're really going to do this, make, the first time, make this fleece wet and then the ground be dry.
そして神に対して、もし神があなたがこのことをされるのでしたら、このここに置いた羊の毛だけに露が降りて、そして周りの土は乾いているようにしてください。
And then God does it.
でそれに対して神はそのようにしてください。
And he said, "Okay, one more time." Okay.
彼は神さん。
You know, it could have just been a coincidence. Okay, this time, make the fleece dry, leave it dry, but let there be dew on the ground.
もしかしたら偶然かもしれないからもう一回だけ。今度はその羊の毛だけが乾いて周りの土は露で濡れてるようにしてください。
Well, God does it.Now back in verse 17, when he first met him, he wanted a sign that this was really the Lord speaking to him.
17節を見ますと、主は、ギデオンは本当にこれが語られたのが主なのかどうかということで印を求めていました。
But this time, he wants, in verse 36, he wants confirmation that God, that you're going to do what you said. Are you really going to do what you said?
今回今のところでは彼は本当に神が言われたことをその通りにしてくださるかどうかその確信が欲しかったんです。
And it seems like Gideon is acting kind of in unbelief here.
ちょっとまるでギデオンがなんか信じてないかのような不信仰に陥っているかのように思えるかもしれません。
Because he knows it's God and he knows what God told him to do.
彼はこれが神からのものだと神がこう言われたということをよく分かっていました。
And his question is, are you really going to do it?
でもここで でもあなたは本当にそれをしてくださるのですかと質問しているわけです。
Now God is gracious and God gives him a sign.
神は本当に恵み深い方で、その求められた通りに印を与えてくださいます。
But the Lord doesn't always do that. You know, sometimes we are insecure, and it takes to walk by faith is not easy for us.
でも必ずしも主はいつもそのようにしてくださるわけではありません。私たちは時に本当にこう疑いを持ってしまって、信仰で歩むというのは本当に簡単なことではない。
And it does seem easy. Okay, God, if it's you, then give me a sign. But the problem is when we get these too much, then we want another one and another one. And you know, I think God wants to build our faith.
こう印がもらえればなんか簡単に思えるかもしれませんけれども、でも実は印を一つもらったら、あ、もう一つもう一つと、もっともっとこの印をが欲しくなってしまいます。
本当
には私たちの信仰が成長することを望んでおられます。
For example, things that God tells you in His Word, you can just believe it and you can accept it.
ですから例えばこう神が何か御言葉を通して語ってくださった時に、本当にそれを単純に信じて受け取ってください。
You don't have to question God, am I really your child? Show me, if I'm really your child, just give me a verse or show me something.
神様、私は本当にあなたの子供でしょうか？もしそうだとしたら何かこう印をください、御言葉をください、そういう必要はありません。
Are you really going to provide for me? If you're going to provide for me, just show me.
もしあなたが本当に備えてくださるなら、印を見せてください。
And he may do that, but you know, the Lord doesn't want to just keep a string. He wants us to have faith and just believe him, believe what he said.
もしかしたら神はそれに応えてくださるかもしれませんけれども、でも主は私たちの信仰が強められることを本当に望んでおられます。ですから。私たちは単純にそれを信じて受け取るということが求められます。
Anyway, next week we'll get into see what happens to Gideon with these Midianites.
ギデオンが何をしたか見ていきたいと思います。
Let's pray.
And,
Father, I know that you're the same today as you were.During the time of Gideon.
お父さん、あなたがこのギデオンの時の、ギデオンが生きていた時のその時代の神と今と同じ神であることを、変わらない方であることをありがとうございます。
And Lord, I just pray, Father, that you would speak the truth into our lives.
主よ、どうぞ私たちの人生に真理を語ってください。
Yes, I feel like there are many of us, we just need to hear.
私たちの多くがあなたからの言葉を聞く必要があると思います。
And receive courage from you.
そしてあなたからの励ましを受け取る必要があると思います。
To even hear you say, the Lord is with you.
主があなた方と共におられるというその言葉。
And I pray for each one of us, Lord, that we would be encouraged.
そしてどうかここにいる私たち一人一人があなたに会って励ます、
That our hearts, that you would just put that courage into our hearts.
どうぞ私たちの心にあなたの励ましを、勇気をお与えください。
That no matter what we're facing,
私たちがどんな局面に直面していようとも、
We would do it in the confidence that you're with us.
あなたが私たちと共におられるというその確信を持って私たちは立ち向かっていきます。
And you will do it.
そしてあなたがそれをなしてください。
We believe you, Lord.
主はあなたを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.